井久美の聞きたいわ。ジャパーベ佐野井久美の聞き台湾、お聞きくださりありがとうございます。台湾愛にあふれる人々が集まるこの番組ですが、今回も素敵なゲストをお迎えしています。ゲストは古い建物や廃墟をこよなく愛し、台湾のレトロ建築にもハマってしまった桑野和幸さんです。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。呼んでいただきまして。
桑野さんは、まあ、イベントの企画や映像のプロデューサーをされていて、はい、私初めてお会いしたのが覚えてます？
ああそうですよね、はい、イベントで、はい、私がどちらかと制作側、はいはい、イベント進行側やったんですね、はい、その時に出ていただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。2020年のこれね、私インスタの投稿に上げていました。
そうなんですね。
日本酒のねイベントを、
そうコロナの前ね、ちょっと前ぐらい、本当
ギリコロナのね、あの始まった時、始まる前だったんですかね、はいはい、北区にある
浄土式場、
ね、
はい、はい、あそこもいいでしょう。
すごく良かったです。
いい建物なんですよ、ね、やっぱりこうそれこそレンガがあるんで、まあ、作られたのが明治時代かなというところら辺があったりするんですが、うん、まあ、今は使われなくなって、うん、まあ、時々イベントをやってるみたいな使われ方だったんですね、うんうん、はい、あそこであの日本酒のイベントで司会いただきまして、うん、本当ありがとうございました。
いや本当にイベントでね、あの会場がその古い、ね、建築物、そこでね、あのいろんな催しをやってたっていう素敵なイベントでした。もうその頃からやっぱり建築にすごく興味があったんですか？
そうですね、うん、結構前から好きでしたね、うん、なんていうんですかね、なんかこう古い建築、うん、とか、まあ、まあ先ほどちょっと廃墟っぽいのっていうので、はい、まあ、街の中に こっそりあるじゃないですか、
はい、
でもちろん Google マップにもあんま載ってない、うんうん、まあ、廃墟ですからね、何の役にも立たないんでね、
うんうん、
っていうことになってくると、なんとなくなんですが、うん、こう、いわゆる、面白い小説、ミステリー小説の伏線みたいなもんじゃないかな、街の伏線がそういう古い建物だったり廃墟だったりするんじゃないかなと。そこにひっそり残ってるけど、まあ誰か気づいてくれる人は気づいてくれる、でも気づかない人は別にただ通り過ぎていくだけなんで、別に気づかなくても普段の生活はもちろんできるし全く関係ないんですが、気づいた人にだけちょっとこっそりこう街の歴史とかを教えてくれる、まあ、古いものなので、そこだけ、昔の時を感じさせてくれるみたいなことを思うと、どうですか、ちょっと廃墟面白くなりません？
面白い、ちょっとロマンがあるというか、ドラマがある、紐解いていくと何かが見えてくるっていう、
はい、
そういう楽しみ方があるんですね、
は
い、
そうなんですよ。
いや、あの台湾建築についてはね、はいはいはい、あのいつかこの番組でも取り上げたいなと思っていまして、ええ、そこに桑野さんがいらっしゃったって。
いや、ありがとうございます。呼んでいただきまして、あの言っておきます、あの、はい、私別に建築の専門家じゃないので、
はい、
あのそれ専門的な話をするわけじゃないんですが、うん、やっぱり建築をこう楽しむ側、はい、ファン側としての目線でちょっとお話ですから。
そうですね、はい、愛好家、ファンとしてね、はい、建築ファンから見た、はい、まあ、の台湾のレトロ建築について、うん、今日はね、たっぷりお話をしていただきたいと思います、
はい、
そして番組の最後にはリスナープレゼントもありますので、皆様どうぞ最後までねお聞きください。ではちょっと入りが長くなってしまったんですが、桑野さんの経歴をご紹介いたしましょう。大阪出身でテレビ番組のディレクターを経て、現在は映像やイベントなどの企画プロデューサーをされています。でさっきもおっしゃっていたんですけども、街中に残る古い建物や時代の痕跡、廃墟などを見て回るのが好きだということなんですね。
はい、はい、ということで、そうです。もともとだからそうですね、あの関西でテレビ番組をディレクターやってたんで、はい、その時からこう結局こうなんか面白いものないかなって、結構こう街中を見るときというか、普通に電車乗ってるときとか、
はい、
あの歩いてるときもこう見つける、まあ、なんか癖ですよね、うん、なんかネタないかなみたいなことで。
わかります、私も同じようなはい、業界で立場なので、まあそういう視線で面白いネタを探す、掘り起こしていきますよね。
そうなんで、まあ、それがこうだんだんとこう、あ、やっぱりこういわゆる建物って面白いなっていうところですよね、
は
い、で まあ、本当にねここに呼んでいただいた台湾の話をすると、うん、まあ、何回か台湾行ってたんですが、はい、全部ね今まで3回ぐらい行ってた中は台北ばっかりだったんですよね、はい、まあ、仕事絡みとか、うん、ちょっとまあ取材だったりとか、うん、ロケだったりみたいなところがあったんですけど、うん、ということで今年の夏ですね、初めてじゃあ南部の方も含めて台湾回ってこようかな、しかも、うん、まあ、普段あんまりこういわゆる観光客が行かないであろう場所に行ってみたいなというのを、うん、まあ、そういう人と一緒に行ったみたいな形ですね。建物好きと一緒に行ったというので、うん、台湾をこう、台北から入って一応、はい、まあ、茶居取って高尾、ね、はい、方まで下の方まで回っていったというところでした、
はい、ね、この夏桑野さん、はい、あの連絡をくださって、はい、その第一声が聞き台湾の高尾聞きましたっていうコメントだったのですっごく嬉しかったんですけども、ちょうどあの頃台湾に行かれるということだったんですよね。
そうです、そうです、うん、はい、で、まあね、よく、まあ、9分だとか、はい、みんな行かれるところっていうのは、うん、まあ、実はその前にちょろっと行ったこともあったんで、はい、まあ、そうじゃないところ何かないかなと思って行ったわけですよね、うん、はい、で、まあ、台北そのものにしてもさっき の昔の建物って結構あったり、市場をこうリノベして作っていく、はい、なんていうんですかね、私あの日本語読みしかできないんであれなんですけど、新富町の文化市場なんかは、はい、
ものすごく台北の
ですか、台北、はい、もう本当古い市場がすごく今綺麗になってリノベされて、うん、可愛らしいお店になってたり、はい、あとはその近くだったと思うんですよね、結構元学校、本当にこれまだ日本語読みしかできないんで、郷土教育、郷土、あれですね、はい、郷土、何、ふるさとの郷土、うん、はい、教育中心っていうようなところの、うん、はい、まあ、やっぱりですね、昔のレンガを残しつつ、うん、まあ、ちょっと博物館になったり、昔の学校の様子なんかを再現したところがあってですね、うん、まあ、そういうのは結構自由に見れるなんていうのは、やっぱり台湾の街歩きで面白いところだなというところでした。うん、ま
あ、じゃあ、その台湾旅行の目的が、やっぱりそういった建築巡りだった、はい、
そうですね、うん、まあ、実は、さっき のプレゼント企画っていうところもちょっと関わってくるんですが、はいはい、実はまあイベント、台湾のと日本を、うん、の建築を楽しむイベントみたいなことをですね、はい、今ちょっと企画をしておりまして、うん、まあ、それの下見プラス、はい、出演者、出演登壇いただける方の、はい、まあ、打ち合わせ交渉みたいなことを兼ねて行ってきたっていうところが、はい、夏の台湾でした。
はい、じゃあそのイベントの話は後ほどね、はい、ゆっくりとお聞きしたいと思います。はい、では実際にその台湾を回られてどうでした、台湾のレトロ建築。
いや、面白いですね。鉄倉家っていうても多分みんなピンとこないですよね。
はい、鉄倉家、
はいはい、漢字で言うと鉄、窓、うん、花、
あ、はい、
ちょっとイメージがつきます。
わかります、なんかこうお花の形をしたなんかこの窓の格子ですか。
あ、そうそうそうそうそう。いわゆる面格子、面格子とはあんま言わないですよね。
なんて言うんでしょう。鉄製の窓格子でしょうかね。
はい、
うん、
で、もちろん普通に作っていればですね、はい、まあ、幾何学模様、まあ、四角だったりこう、まあ、寸線をね、はい、鉄を作るだけでいいんでしょうけど、うん、まあ、やっぱりそこはこうデザイン性ですね。うん、まあ、日本でももちろんあるんです、台湾もあるんですけど、そこにこうさっきのお花の絵描いたりとかですね、場合によっては富士山ではないんですが山を描いたりとかですね。
そうなんですか。はい、なんかお花っていうのはね、うん、見たことあるようなイメージはあったんですけど、富士山みたいなのもあるんですか。
多分そのですね、はい、いろいろちょっと聞く専門家に聞くと、はい、やっぱ富士山やっぱちょうどやっぱ日本統治時代の頃に作られたもんでいうと、うん、はい、やっぱりこう日本ちょっと離れてはいるんですけどなんか憧れがあって、富士山みたいないわゆるこう分かりやすい山ですよね、ああいうのをモデルにしたりとか。
そうなんですね、
はい、もうちょっと新しい時代になると結構飛行機とか飛行機模様があったりとか、もう自由です、車みたいなのもあったりとか、うん、もう本当多分そこの宿主さんなのか作り手の趣味なのかっていうところで、こういろんなお花もこうどちらかチューリップ的にこう子供が描いたイラスト的なお花もあれば、少しこう何ていうんですかね、花びらが綺麗にこうどっちかというとちょっと細かい彫刻みたいになってるようなものもあったりとかっていうね、はい、実はそういうのが残ってるのも台湾なんですね、鉄倉家。
台湾のね、その鉄倉家、はい、本も出てたりとか見かけたことあります、
はい、うん、意外とやっぱりそのファン多くて、うん、鉄倉家だけを集めた本だとか、はい、それを順、もうそれだけを巡る人みたいなファンもいるぐらいです、
ね、コアなファンがね、はいはい、 いらっしゃるんですね、
やっぱりね、あのそれもやっぱりだいぶ少なくなってきてるんで、まあ、やっぱりそのさっき言ったように街中の痕跡探しじゃないですけど、あ、こんなとこに困難がある、それこそそこからこう、なぜこのデザインにしたかな、この人はみたいなことを考えるのがこう楽しい、
なんかあの宝物をね探すような、あ、見つけたっていうね、宝探しみたいな感じですよね、はいはい、
そうなんですよ。なんか古い建物、レトロ建築も、まあまあもうちょっとで廃墟みたいなものも、なんとなくこう宝探しなんですよね、あ、ここにこんな表記があるな、だったのかなみたいなところだったり、なんでこれを作ったんだ、何に使われたみたいなところをちょっと考えるのが楽しい、まあいわゆるこうイマジネーション、ね、あの某あのテーマパークっぽい言い方ですけど、はい、イマジネーションの世界っていうところですね。
その時代に思いを馳せるっていうね、ロマンですよね、まあ、歴史ロマンっていうところまで行くのかな、はい、いやでも特にね、台湾はその日本統治時代の、あの建築物とか、はい、まあ、日本人が建築したものとかもね、はい、とても多いですよね、はい、まあ、有名なところで言えば台北の総統府、
はい、いいですよね、あの建物もね、
美しいですね、
綺麗です、
はい、私まだね入ったことはないですけどもね、
私も入れなかった、この間も
今回入れなかったですか、
外から写真見てじーっと見てるぐらいでした、はい、いいです ね、
ね、あとは本当たくさんあるかと思うんです、代表的なもの、台南の、まあ、林百花、
あそこ行ってきたんですけど、
行きました、
よかったですね、まあ、本当にね、もちろん綺麗にリノベして使いやすいようになってるんですけど、ね、あの、別の回で言っていらっしゃった方いらっしゃってましたけども、はい、本当あの階段とかエレベーターとか、結構そのまま残ってて、
ね、細部にわたる、ね、
そうなんですよ、
あの残りが、
はい、がいい感じやなと思いましたね。
なんかの台湾に文創という言葉があって、聞いたことありますかね、あの文化創意の意味で、古き良きものから新しいものを生み出すという意味で、あの政府がすごく推進してるんですね。なのでそういったまあ建築なりをまあリノベーションして、また新しい文化をあの発信してるような、そういうなんか文創地区みたいな、文創園地区っていうのがあるんですけども、はい、やっぱなんかそういうことをすごく大事にして、古いものを大事にしてるんですかね。
あのそうですね、南に行ったって言いましたけど、あのカギチャイの街、はい、うん、はい、あそこ好きだったんですよ、
あ、
そこ初めて行きましたけども、めっちゃ良かったですね、あの街ね。
本当ですか。実は私の祖父がもともとチャイの農家の出身で、小さい時ね、まあ、車でその祖父の実家には行ったことあるんですけども、ゆっくり行ったことがなくって、すっごい行きたいと思ってるんです、
はい、いや、いいですよ、まあ、まずね、
あの何がいいんでしょう。
駅が可愛い
駅、
はい、もう駅からです、
駅からも
駅が可愛いです、
可愛い、どんな駅なんですか。
まあまあ、多分ですね、これも古い、あとちょっとごめんなさい、これもちゃんと調べてはないんですけど、まあ、古いこうなんていうんですかね、コンクリート造りなんですが、まあ、やっぱり日本では見かけなくなった昔のこう駅っぽい駅ですよね。ね、台北なんかすごいでかい駅ではあるんですけど、はい、もっとこうこじんまりとしてますし、こう田舎らしい駅で、すごく
なんか想像がつきますこう可愛らしい、こうなんか駅舎、こじんまりとした、そう、駅いいですよね、
はい、駅がいいです、はい、やっぱりね、台湾もいろんなとこ電車走ってるし、電車である程度行けるみたいなところもあるので、そうです、まあ、そういう意味で言うと、あの駅はいいですね、
はい、じゃあその駅からスタートして、その他に何が良かったでしょう。
すぐ近くに先の文創があるんですね、やっぱり元、はい、多分酒蔵を改装した結構広い、はい、あのがありましてですね、まあ、各建物で、まあ、あのホールみたいになってたりとか、はい、まあ、あの大小を合わせたようなイベントができるようになったり、もしくはちょっとこうリノベして可愛いお店になってたりみたいなところがあるので、まあ、そこはなかなかいい感じでしたね、で一本路地入るとあの、まあね、いわゆるこう分かりやすいあの朝市やっててこうわちゃわちゃしているこう元気のあるような街並みっていうかと路地があったりとか、はい、ね、夜もあるんで、まあ、そのあたりが面白いなと思うんですけど、あと意外とあのなんていうんですかね、普段、まあ、マクドナルドの看板、はい、まあ、普通ですよね、マクドナルドなんですけど、あの私惹かれるものの一つに、あの建物のコンクリートの壁面に直書きしている看板って面白くないですか。
ああ意識したことないですけど
そうそうそう、あの古いもので言うとこうもうあのいわゆるコンクリートの建物の壁面にこう思いっきり字で書いてるのがあるじゃないですか。
ペンキとかでも
うそうそうそうそう、がっつり書いてしまってるんですね。
なんかわかるかもしれないです、
今は当たり前ですけどこう、あんまり直書きしないですね、なんか看板作ってそれを貼り付ける、まあ、変えれるようにとか、でその直書きのコンクリートに直書きされたマクドナルドの看板が、
本当ですか。
これがなんかね妙に 楽しくてですね、
じゃあ行ったらじゃあもうそれを探せみたいなポイントですね。
めっちゃごめんなさい、マニアックなこと言ってます
けど、マニアックな
あれ見つけたけど、なかなかおおかっこええ、
そう、あでも確かにそんなの見たことないかもしれないです。直書きでマクドナルドって書いてあるんですか。
マクドナルドの前も書いてあって、はい、そうです、そうです、なんかそれちょっと見つけた時は、あ、
やった、ガッツポーズ、
そうそうそう、さっきのあれです、本当、あのやった、これやな、宝物見つけた
宝物見つけたと、
そうそう、まあ、ちゃんと面白かった、よかったみたいな感じのとこがありますよね。
そうなんですね、はい、いやでもなんか台湾もね、多分どんどんどんどんね、あのこう都市だったり近代化されて新しいものもきっと増えていく中で、ジャインはもう程よいまだこう田舎というか地方の良さを残している街なんでしょうかね。そんなイメージがあります、
ですかね、はい、程よいこう距離感でなんとなくこう、うん、あののどかな感じとか昔のまま残ってるっていうか、それはすごいなと思いましたね、
でジャインといえばあの装飾タイルの和製マジョリカタイルの博物館もあるんですよね。
そうなんですよ、そこね実はめちゃめちゃ行きたかったんですけど、ちょっと時間なくてというかですね、別なところに行ってしまいまして、そっからどちらかというと町から、東方向へ、多分車1時間半かな、もうちょいかかったかな、2時間ぐらいかかったところにですね、山の中に、
はい、どこに、山の中に、
ほぼ山の中なんですけど、はい、
どこに来れたんですか。
セメント工場が、
あ、はい、またマニアックなセメント工場、
ね、はい、あの今実はもう稼働してないセメント工場なんですけども、はい、うん、いわゆるこうなんていうの、あの砂というかを貯めるところとか、うん、いわゆるこうコンクリートを作ってたであろうとことか、意外とそのままこうほったらかしになってですね、巨大な、工場跡地みたいになってそのままなんですよね、はい、でも、実は、隣の方にこういわゆるなんですか、資料館的なちっちゃいものがあって、で、子供用が遊べる遊具みたいな、まあ、まあ公園みたいな形になってるんですね。でそこではもちろんお土産も売ってますし、あのセメントで作った、なんていうんですかね、あれ物置と、ま、あのセメントで作った植木鉢とかみたいなのもあったりとか、よくわかんない感じのセンスで、あ、一番ね面白かった、実は売り切れて買えなかったんですけど、はい、セメント袋のクッションがあったんですよ。
おお、セメント袋のクッション
ちょっと
欲しいかも
ちょっと欲しくない、あ、ね、売り切れてたんですよ、ね、その時ね、
あ、面白い、
デザインっていうか見た目全くこうセメント袋なんですけど、もし触ったら
クッション柔らかいっていう、
そうそうそう、これちょっと自分ちのこう
びっくりなクッション
ソファー置きたいなー思いながらね。
そうなんですね、はい、でもその隣に資料館とかお土産物屋があるってことは、はい、訪ねに来る人もいるんですか。
一応別にですね、見に来てもよくって、うん、そのさっきの元工場部分も、うん、まあ、本当に危ないあの穴開いてるとかそういうとこは、はい、あのなんかコーン立ってますけど、うん、それ以外は結構自由にですね、
そうなんですね、入れるんですよ、まあ、開放して立ち入り禁止ではないということ、
ないです、ないです、
開放はしてる、はい、ということなんです ね、
もうね、ちょっとどっちかというと私たちはそっちの方でこういっぱい写真撮ったり、はい、面白いなという、うん、そう巨大なものを本当そのまま残す、まあ、ある意味、はい、危ない、いわゆる安全面だけ見ると、うん、ね、上からひょっとしたら何か破片落ちてくる可能性もあるし、うん、みたいなことになるんですけど、うん、まあ、やっぱりその辺ね、もちろん自分で注意しながらになるんですが、やっぱりそういうのをこうなんてそのまま見せてくれるっていうのは、うん、私らからするとこうすごくありがたいし、ちょっと面白いし、ちょっと見たことないような風景がそこにあるみたいな形ですね。
日本ではあまりないんですかね、はい、
あんまり工場の跡地見せて堂々と見せてくれてるのが少ないですよね、
まあ、ある意味ちょっとこう見せたくないっていう
もの
になっちゃうんですかね、はい、
なんか工場の話ばっかりするんですけど、実は砂糖工場も行ったんですね、やっぱそう、うん、もう、はい、はい、なくなって、はい、創業はしていない、はい、もう今作ってない砂糖工場、うん、やっぱそこ巨大でですね、こうでっかいこうなんですか、砂糖きびをこう攪拌させるような機械とかがあるわけですよね。
どこの砂糖工場ですか、ね、
ですね、実はね、
それもじゃあいい
ですか、2カ所ぐらい行ったんでね、はい、はい、
台南とか
ですか、ね、台南とかですかね、その辺のもあって、はい、やっぱり今も、まあ、もちろんね、台湾サトウキビ、
はい、
砂糖取れたんですけど、すね、やっぱり当時こういっぱいサトウキビを作ってたんですが、サトウキビから砂糖を作ってたんですけど、はい、やっぱり最近どうも大きな工場どんどん閉鎖してるらしくって、台湾で今多分動いてるの1個しかないとかって言ってましたね、うん、ね、台湾陶業、あの砂糖の塔ね、陶業博物館っていうところで行きました、はい、
はい、昔はその製糖 化産業だったんですよね、はい、きっとね、瀬戸工場、佐藤工場、
はい、うーん、面白いですよ、
行ったことないです、いそういう目でねあのそういう着眼点はもしかしてなかったか、でもこれ子供連れてっても面白いですよね、
面白いと思います
よ、家族で行っても、
まあ、そういう意味で言うと、まあね、もちろん佐野さんなんかご存知だと思いますし、台湾詳しい人は知ってると思うんですけど、九份とかも元々鉱山ですもんね、
そうですね、
金鉱山だね、だそういうのがあるんで、まあ、やっぱり結構こう何ですかね、産業とその今のまあ観光っていうのは多分結構密接に結びついてる部分はあるんじゃないかなとは思いますね。
はい、そうかもですね。
ちょっとそういうこう痕跡も見て回ると面白いかなというのが、はい。
いや、そういう発想でというか着眼点であんまり見たことはなかったです。そういう建物とか工場とか。はいはい、あとはどんなところが印象に残ってました？
あとそうですね、チャイ、まだこれもチャイなんですけど、やっぱり監獄、旧監獄、
監獄
ですね、今使われてないんですが、はい、古い監獄を、まあ、そのまままた博物館化しているんですけど、もう本当そのまま残してくれてるんですよね、まあ、日本でいうと、まあ、有名なのと網走監獄が、はい、まあ、今も博物館になってるっていうのはあるんですけど、やっぱりその当時、その時代とほぼ同じ頃に作られた、まあ、形もよく似てる、いわゆるこう見張り台があって、そこからまっすぐ伸びてるのが3つなり5つなりがあって、こう1人の、いわゆる見張りの人が、多くのこうなんていうんですかね、感謝を見れるシステムみたいなのの形になってるっていうね、はい、でやっぱり当時ですから、こう木の、はい、なんていうんですかね、こう一人用独房があったりとか、はい、一人の部屋があったりとか、ちょっと大人数の部屋があったりとか、多分こう病気になった人を治すんであろう、処置室、
医務室みたいなものが、
跡みたいなのが残ってたりするのが、はい、楽しいですね。
それはもう本当当時のほぼそのままですか？
そこも、やっぱり当時のそのまま残ってますね。で、そういう形で残ってて、で、結構ね、その韓国博物館全然無料で入れる。
あ、そうなんですか。
でもやっぱりこうちゃんと受付には人がいてパンフレットくれるし、うん、やっぱりなんかそういうので言うと、その過去、昔を大事にしてるっていうのはちょっと伝わってきますよね、そういう部分からするとね、あ、やっぱり歴史とか、まあ、いろんな、ね、ことがあったであろう台湾の歴史もやっぱりこう今の人たちにも知ってほしい、今の若い子たちも知ってほしいっていう思いもあるのかなというのは感じましたね。
あ、でもその行ってみたいですね、その韓国跡と昔の旧刑務所っていうんですかね、
刑務所、はい、
行ってみたいです。
いや、なかなか面白いですよ、
知らなかったですどうなんだろう、台湾ではあれなの、あれ
なんですかね、どうなんですかね、
知られてるんですかね、
はい、ほら、ね、まあ、日本でもさっきの網走監獄があったり、うん、まあ、リノベで言うと、まあ、有名なんで言うと、横浜の赤レンガ倉庫なんかは綺麗な、ね、リノベですよね、なんかはやっぱあるんですけど、うん、まあ、逆に結構こうしっかり、まあ、赤レンガ倉庫なんかはリノベをしすぎるって変な言い方かもしれないですけど、ちょっともう少しこう何て言うんですかね、当時の気分が味わえる当時の痕跡をその間近に触れる見れるみたいなところがある方が私は好きでしたね。
あ、でもそれで思い出したのが、はい、私高雄に5月帰った時に、はいはい、この番組でも高雄編やったんです、聞いてくださったと思うんですけども、はい、ボーアっていうアートの跡地区の倉庫街のところのペンキとかがそのまま残っていた、柱とかコンクリートとか、はいはい、あ、思い出しました、まさにその柱を見たおばが、あ、これ昔のままの本当そのままだねと言ってたので、 そこがいいなってその時すごく思ったんですよ。
あ、それそれ、
うん、それですよね。 その当時のままのペンキのなんかこうヒュッてこう汚れた感じとか、はいはい、なんかね、手をあまり加えてない、本当そのままなんだろうなという、なんかこう哀愁というか味わいが伝わってきました、
うん、そうなんです、
うん、
でそこで、うん、多分、見た人それぞれが別の感想を抱くと思うんですよね、うん、それでいいと思うんですよ。なんで、まあ、あくまでその痕跡はそのいわゆるこうイマジネーションを膨らます一つのきっかけでいいかなと思ってて、それで多分、ね、おばあさんはまた違うことだろうし、それをその時代を知らない若い子はまたそれはそれ見て違うことを思うだろうしみたいなんで、全然ありだと思うんですが、まあ、なんかこうそれを撤去してしまうと ね、その思いを出すその味わいを楽しむきっかけそのものがなくなってしまうんで、まあ、なるべく私たちとしてはそういうのはちょっと残しておいてほしいかな、そのままでいいんでみたいなところは思いますね。
本当、はい、そうですよね、はい、改めてなんですけども、こう台湾の古い建築、はい、レトロ建築を、はい、まあ、見て回って、はいはい、なんか見えてきたことって何かありますか？
ああ、そうですね、うん、やっぱ面白いんですよね。その日本のものと違うし、まあ、もちろん同じようなところもあります。日本統治の時代があったんで似たような、あ、ここ似てるなっていう部分もありますし、まあ、もちろんね、中華圏の文化なんですし、まあ、もちろんヨーロッパのね、統治時代もある。意外とこう歴史のたどり方がやっぱり独特なものがあって、やっぱりその部分の積み重ねっていうか、その片鱗が少しずつ見えるっていうのが私は楽しかったところですかね。あ、これはいつぐらいに作られたんだろうなとかって思ったり、例えば、まあ、これもちょっとあれなんずれかもわかんないですけど、日本も洋風建築って、まあね、結構こう、まあ、横浜もあるじゃないですか、昔の洋風建築で作ったみたいなのがあるんですが、実は意外とこう洋風建築って一言で言うんですけど、ヨーロッパにあるのと全く同じじゃないんですよね。気候が違うんで、ベランダの作りが違うで、やっぱ湿度が高いんで壁の材質が違うみたいな、そのまま持ってきてもダメなんですね。やっぱりそれと同じように日本にあって似てるけど、やっぱり何かどっか台湾と違う、台湾は台湾ならではみたいな部分があって、そういうところを本当ちょっと発見できるとものすごく楽しくなる。
その独自の文化、まあ、土着でこう変わっていくってことなんですかね。
さっきのその韓国博物館、韓国なんでこう、はい、より面会に来た人と、はい、ガラス越しっていうか鉄格子越しに話をするじゃないですか、
は
い、
よくドラマでね見るね。
その鉄格子のさっき言った鉄装か、はい、こう装飾されてるんですよね。かわいい、
かわいい。どんな柄なんでしょ、
ね、
どんな柄ですか、
なんすかね、やっぱ落ち着くためですかね、うん、落ち着かせるためですかね、ちょっと花、やっぱりお花をベースにこう、はい、どういう
ですね、そこにもこうデザインが生かされている。
やっぱりこうね、単なる実用だけではない部分で、うん、まあね、そういうのが好きだったのか、まあ、そういうのがやっぱ台湾らしさなのかなと思ったりもします、
ね、面白いですね、うん、ここがやっぱ少し日本とは違う感じですか？
そうですね、うん、違う部分、本当ね、似てる部分もめっちゃあるんですよ、似てる部分もあるんですけど、うん、やっぱり違う部分もあるっていうところですかね、うんうん、
まあ、そっか、うん、先ほどお話した台湾独自の多分発展とか融合させて生み出しているものが
生み出されてるんだろうなと
あるんですね、
思いました。
いや、面白いですね、はい。そんな桑野さんが、まあ、先ほど冒頭でもおっしゃってたあるイベントにも携わってるということ で、
そうなんです、
はい、どんなイベントなんでしょう？
ですね、まあ、今お話しさせてもらったような日本と台湾の、まあ、レトロ建築、モダン建築、まあ、それのなんか違いとか、逆に言うと、まあ、別に建築の目線、なんとか様式とかそこまでやるんじゃなくって、うん、どちらかというとこういうとこ見れば楽しいよみたいなことをみんなで、話をしてみませんか、台湾側と日本側とみたいなところの、はい、イベントをですね、うん、実は東京じゃなくて神戸でやろうと思ってまして、
神戸、
はいはい、日台レトロモダン建築シンポジウムというものを今企画をして進めています。
はい、いつでしょうこちらの開催は？
12月のですね、10日になりまして、うん、本当場所はもともとやっぱり、神戸の港にあるキート検査場、いわゆるキート、あれですね、シルクを検査する、
キート
そうそうそう、
キート、
ね、シルク、音量とすごく難しいですよね、はい、シルクをより輸出するために検査をする場所の建物だった後が、今いわゆるちょっとリノベされてホールとかになっている場所があるんですね。で、通称 KIITO、 キート、
キート、
はい、っていうところがあります
。キートホール、
はい、
神戸市のキートホール、
はい、もう三宮から、まあ、歩いても、はい、バス乗っても行けますが、はい、っていうところになりまして、そこで、はい、12月の10日に、イベントをやろうと思ってます。さっき言ったみたいにですね、台湾からもちょっとゲストスピーカーをお呼びしようと思ってましてですね、はい、本当さっきの鉄装家のプロ プロ、はい、を一番こうよく理解しててですね、はい、いるお二人がいまして、
はい、
ラオイエンっていう方なんですね、
はい、
日本語で書くと老人の老に、屋外の屋ですね、
はい、
に顔と書くんですけど、うん、まあ、あの牢屋がんですね、うん、日本語で書くと、ラオイエンさんという人が、実は男性2人の若い2人のコンビなんですが、
はい、
この2人をちょっとお呼びをしてですね、あのやっぱり台湾建築の魅力、うん、まあ、あの彼らならではの街の楽しみ方みたいなことだったり、台湾独自のさっきのね低層化文化だったり、あの大理石使った、うん、建物の特徴みたいなことをちょっとお話をしてもらおうかなと思ってます。あのね、彼らの、ね、グッズが、ね、すごい可愛いんですよ。さっき言ったその鉄装化をモデルにしたグッズとか、すごい写真集も彼らも出してます。
あの私も、ね、ちょっと調べてみたんですけど、ね、結構あの著書も、ね、はい、多く出さ本も出されていますね。今ね、そう
3冊ぐらい日本でも出てますね。
この方たち、うん、そういう活動されているんですか。そういう古い建築とか、
ね、建築を、
はい、
あのもともとやっぱり彼らも趣味でそういうのを集めてて、うん、写真を撮ったり、まあ、いわゆる SNS とかで発信してて、でグッズ化とか書籍化したんですけど、やっぱり今はそのどうやってリノベしていくかみたいなこと、街のリノベみたいなことにも関わって、はい、やっていらっしゃいますね。
台湾から、ね、ゲストをお迎えして、
はい、でその人たちがこう台湾の事情をお話していただくのと、うん、でまあ、日本側からもですね、せっかくなんで、やっぱり、ね、近代建築モダン建築をペンで描く作家さんがいましてですね、小島由依さんという女性なんですけど、
はい、
またねそのね絵がね、イラストすっごい可愛いんですよ。
見てみたい
もうラジオなんでなかなかこうこれですって言いにくいんですけど、はい、結構意外と、もっとその人もね、もっと元大阪関西人で、はい、大阪の有名な、いわゆるレトロモダン建築を絵描いてですね、はい、それこそその方もやっぱり販売したり、あのグッズ化して販売したりしてるんですね、うん、はい、その方と、あとはですね、まあ、藤沢ウルーさんっていうんですが、あの、はい、この人もですね、もうあのツイッターとか、あ、ツイッター言わないですね、 X ですね、はい、X を見る限りで言うとね、うん、どこにいるか分かんない人なんですよね。なんかついこの間まで青森おったのに、これまた今度東京におる、あれ九州にいるのみたいな感じで、どこにいるか分かんなくって、まあでもやっぱりその各地でこう面白い彼目線で見るこう、ね、あの建築の楽しみ方みたいなことを、はい、次々発信してらっしゃる方で、まあ、そのお二人一応ね、建築コンビ名ワクワク建築っていうなんかコンビ名で活動しているので、まあ、彼らにちょっと登場していただきまして、日本側からはそっち、あの二人の目線から、
うん、
こういうふうに見たらちょっと面白いんじゃないみたいな、こういうのあるよ、日本にはまだまだあるよ、知らないでしょみたいな話をできたらなというところは思っています。
そうなんですね、はい、もうあの建築好きな方はもちろんね、うん、台湾好きな方、
あ、ぜひぜひ、本当そうなんですよ。台湾のお好きな方はその、ね、ラウィーンさんのお話もそうですし、うん、はい、そういうのもちょっとグッズもあのいくつか販売をしてみようかなと思ってますんで、
はい、
はい、そんな見に来るだけでもちょっと楽しいかも分かんないです。
いや、
は
い、行きたいですね、こちらのシンポジウム、はい、あのチケット今ウェブサイトで販売されてるそうですね、はい、そうですね、
はい、今まだ、チケット販売中ですんで、お買い求めいただけたら助かります、
はい、
あのさっき言ったですね、ラウィーンさんの、 その4冊目の本が実はね、もう台湾では発売してるんですよ、
はい、
ただ日本語に翻訳されてないんですが、うん、今回ちょっと特別にですね持ってきてもらおうと思ってまして、
はい、
限定で多分20冊ぐらいしかないんですが、うん、ちょっと本付きのチケットなんかも用意してますんで、もしご興味ある方はそちらもご覧いただけたら
と思います。なんか写真とかも結構あるんですかね。
そうそう、あのね、写真展もね用意してますので、
はい、
彼らが撮った、台湾の街の写真をちょっと大きめのですね、今回こう布みたいなものにですね、はい、プリントして、はい、うん、こう、まあ、あの大げさに言ってしまうと台湾の街並みをこう路地歩いてる風にしたいな、うん、あんまりここは、ね、というところちょっと思ってまして、あ、うんうんうん、まあ、こう何て言うんですか、こう左右に、大きくプリントした布をこう垂らしながら、うん、その中をこうちょっと歩いてもらおうみたいなところの演出も考えております、
うん、はい、じゃあもうトーク、シンポジウムでトークを聞いて、ちょっと写真も楽しんで、グッズを手に取ったりとか、
はい、
日体のね、
うん、そうなんですよ、
双方のこう、はい、コミュニケーションというか、トークも楽しめるというところなんですね、
はい、シンポジウムって名前ついてますけど、はい、まあ硬いもんというよりかはちょっとこう、うん、ファンたちの、まあ、ミーティングみたいなイメージで来ていただけたらいいかなとは思ってます、う
ん、いいですね、はい、ファンミーティング、こちらは会場参加とオンライン参加があるんですよね、
はい、あのちょっとね、さっきの神戸でやるので、まあ、なかなか来れない人も12月ですし忙しいという人もいらっしゃるかと思いまして、はい、あのオンラインでも配信はしています、はい、オンラインも同じようにあの のチケット、あのウェブサイトで販売をしておりますので、はい、
はい。そして番組の最初にお話ししましたチケットプレゼントなんですけども、
はい、ぜひ来ていただきたい、
はい、こちらのシンポジウムのチケットをリスナーさんにご提供してくださるということでありがとうございます、
は
い、
もう本当ぜひぜひ一緒に遊びに来てください、はい。
さあこちらのチケットはまず会場参加の方に何名でしょう、は
い、ですね、うん、今用意しているのが、うん、2人1組、まあ、ペアチケットとしてですね3組の方に、神戸来ていてもいいよっていう方、はいはい、ぜひあの3組、用意をしております。会場参加チケット、
はい、
でそれとさっき あのオンラインの方でも聞けるよっていう方でしたら、はい、オンライン参加のチケット10名分ご用意させていただきました。
ありがとうございます、ね、こちら会場参加は、ペアチケットですけどももちろんお一人での参加でもね、はい、お二人での参加でも大丈夫、二人まで、お席を用意してくださるということで、はい、会場参加3組ペアで、まあ、6席分ですね。そしてオンライン参加で10名の方にチケットご提供いただきました。ありがとうございます、
は
い、
もう本当ね、ちょっとでも興味あれば来ていただけないかなというところもありまして、はい、もうぜひあのお待ちしておりますので、
はい、それでは興味のある方は番組のメールアドレス宛てにお名前と、メールアドレス、そして会場参加またはオンライン参加の希望を記載してご応募ください。抽選の上当選した方には、参加方法などのご連絡を差し上げます。あの関西方面でもね台湾ファンたくさんいらっしゃるかと思うの で、
ね、
ぜひね、はい、関西方面の方、はい、会場へ、ね、はい、足を運びください、はい、いや桑野さん今日はたくさんの台湾のレトロ建築、はい、お話いただきまして魅力たっぷりとお話いただきました、
はい、ちょっとなんかあの、ね、普段はあの観光で行くところではないようなところもあるかもわかんないですけど、やっぱり街歩きは、ね、楽しい街、もう夜市朝市も含めてが台湾だと思いますんで、うん、その時にこうちょっとあの古い窓の枠を見ながら、あ、これか言うてた鉄装かはみたいなことを思い出していただけるとありがたいですね。
そうですね、はい、こう暮らしの中にね、もしかしたら陽一のどこかのこうお家のどこかに、ね、そういう鉄装が見えるかもしれないですね、はいはい、本当楽しいお話、ね、私もなんかすごい勉強になりました。
いい
なんかまた台湾行ったら違う視点でこう、ね、見ることができそうですね。ありがとうございます。そして日台レトロモダン建築シンポジウム、私もねあのオンラインで参加させていただきたいなと思ってますので、はいはい、とても楽しみにしています、はいはい、ね、リスナーの皆さんぜひ会場参加またはねオンライン参加でご一緒しましょう。はい、今日はありがとうございました。桑野和之さんでした。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、番組の感想などありましたらメールにてお寄せください。そして番組のフォロー、シェアもよろしくお願いいたします。チケットプレゼントのご応募もお待ちしています。それでは佐野郁美の聞き台湾、次回もどうぞお聞きください。シェシェショーティン、ごめんシャツチェン、バイバーイ。